あ、もういいの、いいんだっけ？
はい。
やっぴー、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島でーす。
ふーちゃんぴょんこと筆川太です。
いやー、すっかりね、春めいてきていますけれども。
もうさすがに寒くはならないみたいですね。
う
ん、これ。
あ、そう、よかったね。先週、今は、まあ4月6日だけども、
うん、
先週なんかはね、週末すっげー寒い日とかあったりして。
うん。
昨日も夜まあまあ寒かったよね。
そうね。いやどうすか、なんかおかわりありました、
うん、あ、おかわりですか。
ええ、特にない。
うん、今日はあのマッチングアプリの人と会ってきました。
ああ、そうですか。はいはい、
ええ、なかなかその写真見せてくんないなって人だったんだけど、
うん、
マスクしてて、
うん、
で今日初めて顔の全貌を見たんですけど、
はい、
あ、そうですねって、やっぱり隠したいのには理由があるんだなみたいなね。
あ、そうなんだ、
うん、ちょっと、うん、
うん、
やっぱ自分もやっぱり、はい、あのね、脳加工全画面で勝負してますから、
はいはいはい、
もう全然いいねつかないんですよ、マッチングもしないし、そういうね、フェアじゃないなと思いましたね。
え、女の人はあれなの、うん、そのずっと写真なしで、うん、会った時もマスクしてるみたいな感じ。
いや、写真はあるけど加工してたりマスクしてたりっていうので、はいはいはい、
そうかそ
う
か、
うん、マッチングしてくれるのは嬉しいんですけど、結構まあ時間の無駄なんで、ね、辛いですよね。
なるほどね、
うん、
いや、引きこもごもですな、
引きこもごもですね、
なんか見てくれとかさ、なんか辛いよな、
うん、辛いね。な、最初からその状況分かった上で会うんだったら、ね、別にいいじゃないですか、
はいはいはい、
で実はなんかちょっと印象全然違いますと、
うん、
ね、それずるじゃんみたいな、うん、そんなその先に待ち受けてるものはさ、もうトローしかないので、
はい、
と思いましたね。
トローだったと。はい、
トローだったら、
もう、
夕方から寝ちゃった、ちょっと。
いやー、それは辛いな。女の人の方の気持ちになっちゃうな、俺、なんか。
女の人の方の気持ち、まあ、わかんなくはないんですけどね、はいはい。なんか、うん。でも、こっちはほら、むき出してやってますからね。正直。
わかった。で、こっちはね、うん、先週が結構大忙しで。
おお、なんで？
いや、ね、土日がね、
うん、
先週の土曜かな、
うん、
土曜が、東京クロッキー会っていう、
何それ、
ね、クロッキーをその、
うん、
ね、会費払えば、会費っていうか、その1回分のお金を払えば、うん、参加できますよっていう、その公表とかないのよ、
うん、
公表うざいじゃん。ああ、全然
ダメですねとか。下段右端に置かれるから、やだ。
下段右端から先に行ったことないんでしょ、うん、辛い。
いや、あるわ。真ん中ぐらいには。
本当に？
そりゃそうよ。
そうです
か。夏期講習と年末はやっぱりちゃんと頑張ってるから。
そうですか。
違う結果出てます。
はいはいはい。まあまあ、そういうね、俺も、そういう、何、好評みたいなところにね、心の傷をいっぱい、うん、受けてるんで。
受ける。
好評なし。
うん。
で、東京クロッキー会っていうのは、
うん、
なんか、結構、モデルさんがいいっぽくて。
うん。
うん。ほーれ行ってさ、で、翌日が大阪ですよ、大阪。
あ、大阪、なんで？
ほら、ブッチョさんのモモモグラでさ、
はいはいはい、
ムー年平トークショーが、トークイベントが。ああ、
そっかそっか、ムー先生、去年打ち合わせしたもんね。
うん、俺は言ってないけどね。
うん、うん、うん。
ね、ことのあらましといえばね、
うん、
ブッチョさんが、メイド喫茶でね、ふーちゃんなんか、ね、ムー年平先生の連絡先知ってるんでしょって。ちょっと繋いでくれないかなみたいな。
なるほど。
そうそうそう。ログちゃんがなんかイベントやりたがってるみたいなこと言って。
おお、
うん。そんな話だったよね、確かね。
うんうんうん。
で、 電話してつなげて、うん、俺はそこでお役御免だったんですけど、
うんうん、
その先ね、ブッチョさんとログさんが、うん、いろいろこう尽くしてくれて、で、うん、甘いぞ団子店というのがですねやって、大盛況ですごいですね、さすが
大盛況だった、よかったね、
うん、だってほらあの人マフィア梶田さんのさ、
うん、
チャンネルでね、うん、ムー年平店行ってきましたみたいなやつも、
あのサングラスの
人、そうそうそう、うんうん、やってて、やっぱみんな愛されてんなっていう
ねえ、
うん、
なんかもっとその存在感やコンテンツを生かしてほしい気がするんだけど、
まあそこら辺ムー先生のこの不器用な、なんで
いい編集がつけばいいのかな、どうなんだろうね、
なんであんなにそのサイン書くのは早いのに、うん、漫画書くのが遅いんだっていう人なんで、
いややっぱこだわり、やっぱそれがもう今のクオリティにつながってるわけでしょ、
出るんでしょうねきっとね、わ、うん、かるんですけど、うん、でね、その、
うんうん、
大阪日帰りって初めてかもしれないけどさ、
まあ、めちゃくちゃやるじゃん、
うん、しかもその前の日さクロッキーとかやってるわけじゃな、
うん、
もうクロッキーが疲れちゃってさ、
うん、
その回はさイタリア人のラフデッサン、うん、あラフクロッキーだったんだよ、
ラフ、うん、え、じゃあもうボインボインのなんか
イタリア人男ね、
お男、じゃあ
チッポコチッポコ、ね、
ポコチそうか、
もうさ
うん、
うろたえちゃって、奥さんと一緒に行ったんだけどさ、
うん、
うん、俺の方がうろたえてて、イタリア人のチンチンに対して、
うん
うん、おーって なんかあれ、マクロスのさ林民名見た、うん、なんかゼントラージ D 人みたいな感じで、うん、デカルチャーみたいな感じでで
かいでかいってデカルチャーって
でかいからデカルチャーじゃないんだよそういうね、その、
うん、
驚いちゃったわけ、
その、
うん、やっぱプロのさモデルさんだからさ、うん、下の毛の処理とかちゃんとしてるわけ、
あー、ど処理ってどういうこと、全部ないの、ツルツルなの、
ツルツルツルツル、
ああそうなんだ、
でね黒くなかったんだよ、
何が、
色が、
あポコチンが、
そう、
え、なんで、
その肌色の延長みたいな感じ、
白チンだったの、
そうああって思ってさ、
えホワイトニングしてん、
うん、いやわかんない、そういうのあんのかな、ホワイその
ねえ
TBC とかで、あやってんの
かな、そうそうそう、輝く白さ
東京ビューティーセンター白チンチンみたいな、
白チンチン、白チンコースみたいな
AI 施術であなたのチンポがこんなに、うん、白さが分かりますみたいな
白さ
なんか花が開くみたいな CG チンポコが
白くなっちゃったいい白さですね、
えっこんなに白くなるんですか僕のチンチンみたいな、いやそれそういうんじゃなくては
、ね、あすいません、
そうそうそうそう、うん、もうダメだね、なんか、
うん、
女性の方がまだ冷静でいられるなって思った、
ああ、
うん、
いやもうこれまでもう何本ももういなね、いなしてきたぜっていう感じですかね、
なんかね、あ比べちゃうとかもあるよね、
うん、そうね、男性は心地が見ないからね、
うん、
そ
のクロッキーがさ、
うん、
5分、
うん、
5分クロッキーを4回、
うん、
みたいな、その途中1分休憩入って5分みたいな感じ、うん、で、
うんうんうん、
10分クロッキー20分クロッキーみたいな感じで、
うん、
2時間ぐらいやったのかな、
うんうんうん、
やったんだけどさ、
うん、
もう恥ずかしい、俺すっげーチンチン書いてたあのこういうクロッキーではそういうところは省略するもんだよ、うん、なんて、軽く言われましてね、そう俺なすごい凝視しちゃった
チンチンポコチンばっかり、
ばっかり
珍しいからそれポコチン凝視して、
そうそう、
うん、
珍しいもの書きたいじゃん、
書きたい、
うん、だからね、うん、俺は間違ってないと思うんだけどね、
うん、うんうんうん、
そうそうそうそうそう、 あれだよね、疲れんだよ。とにかく、その、画板にさ、対してさ、
うん、
腕ピーンと伸ばしてさ、5分、ガンガンガンガン書いて、うん、ほとんど、何、運動だからさ。
うん。
それの翌日がさ、大阪でさ、朝、何時 6時起きみたいなのでさ。
すごい集中して、消耗してるのにね、う
ん。ね。まあ、よくやったもんですよね、若くないのに。でさ、あの、何、もももぐら行こうと思ってさ、大阪着いてね。うん、で、うん、あの、日本橋にあるんだよ。
うん、
で、ちょっと早く来ちゃったから、時間潰そうと思って。
うん、あ
の日本橋の上新空いてたから行ったんだけど、
はいはいはい、
あそこの日本橋の上新のさ、あの、DVD っていうか、ブルーレイのさ、
うん、
品揃えがすごくて。
え、
なんか邦画の超レアなやつがね、なるほどあったよ。
え、幻の湖とか。
ああ、なんか幻の湖はまあメジャー方面のカルトだけどさ、
うんうんうん、
あのまあね、あのその過去の名称のさ、あの、
うん、
白黒時代の、
うん、
あの DVD とか、それこそあれだよ、あの渋谷のさシネマベーラとかでさ、
はいはい、
あのかかってる名画みたいなやつ、
うん、
名画座でかかってる名画みたいなのがさ、
うん、
なんかうなるほど棚びっしりあってさ、
すごいじゃん。
そう、そこ見てたら全然なんか時間潰すの楽ちんでさ。
へえ、
うん、あそこあのね、なんかあのなんか昔の邦画好きとかさ、なんかの方いたらね、行った方がいいっすよ。
お
お、
いいじゃないですか。なんかもう穴場ですね。
穴場、ちょっと
上新。
うん、なんかいくつか買おうかなと思ったけど、ちょっと荷物になるの嫌だったからさ、
あ
の、
あ、まあまあね、
帰り買おうと思って。
うんうんうん、
で帰り寄れなかったっていう、まあそう。
まああるよな、そういうのな。
あるあるなんだけどさ。
うん、
でさ、もももぐらいってさ、ああって、あ、で弦があるなと思って。でも、
うん、
俺しかいないんだよ。あれおかしいなと思ってさ。
うんうん、
あのとりあえずグッズ1万円分ぐらい買ってさ、
すご
っ。いや、ムー先生にお金落とさないとさ、
はいはいはいはい、
そりゃもうねえ、あの不遇な天才なんで、ちゃんと お金を下ろさないと
そうだ、ね、
落とさないとダメでしょ。う、ね、うん、
だからファックス新しいの買ってほしいしね。
そうそうそう、そういうのとかね、うん
うん、
歯も入れてほしいし、うん
ね、歯あったんじゃない、なかった、うん、
いや、いくつかないよ、先生。
うん。
うん、で、それでさ、なんか、若いあんちゃんにさ、うん、その店員さんに聞いてみたらさ、うん、あ、あの、トークショーは、あっちの方ですって、ベニズルの方ですって言われて。
あ、
うん、あ。どこですって。あの、
そうだね、そう、移動してるでしょ。
みその以来行ったことないんで、ちょっと分かんなくてって、
ね、うん、
あのわざわざビル降りて、あの、
うん、
道あんちょっとこう行ってこうですみたいなお兄さんに説明してもらってさ、
あ、
うん、結果的に遅刻するっていう感じ。
赤い、どんなとこだった、新しいベニゼル。
ああ、なんかあの入りやすい、なんか、は
い、
うん、来
近いの、
あ、ちょっと距離あったな、あの日本橋のあの電気街の通りをあのま、うん、っすぐずっと行って、なんか、
うん、
ちょこちょこっとこう、左折右折をして着くみたいな感じ。
なんか Google マップで今見たら、なんか三沢のビルとちょっと近い
んです、近いかな、うん、
うん、
そうそうそう、
へえー、はいはいはい、
うん、でさ、まあまあまあ、ちょっと、席的にはね、ちょっと残念な、後ろの方に、
ね。まあ、そうか、遅くなっちゃったもんね。
そう。でさ、ムー先生の、そのトークイベント、ログさんが、あの、
うん、
あの、何、MC ってこと、司会で、で、回すって感じなんだけどね。
うん。
いやー、大変そうだったよ。
え、なんで？
いや、ムー先生さ、もう、
うん、
ああいう人だからさ、すごい。
ああいう人。
もう自由に話しちゃうんだよね。もう、
うん、
こっちの構成とかあるのにさ。
はいはいはい。またいい声だからね。
そうそうそう。全然、全然さ、その、ここのイベントに来てる人は、そういう話聞きに来たんじゃねえっていう話をさ。
いいな。
いや、なんかその、今回、大阪ということでね、
うん、
あの、何、そう、夢だった、
うん、
その、吉本新喜劇をね、
うん、
見に行くことになったんですよ。僕、すんごい嬉しくて、はっはーって。
あ、似てる。
あれでね、その、うん、何、あの、うん、せっかく吉本新喜劇行くんだから、ちょっと、うん、あの、ひびが入ったメガネを新調しようと思いまして、みたいな。
面白いな。
で、ジンズに行ったんですよ。
う
ん、
おうおうおお。
そしたらジンズでついてくれた女の人がすごく、うん、すごく優しくて、僕恋をしてしまいましてみたいな。
どうでもいい。
そんなこと聞きに来たんじゃねえ。これはね、すごい困ってた、うん、なんか、ロブさん。
確かに、あの、ムー先生、突っ込めないと、あの、暴走するもんね。
暴走するんだよ。
うん、この前、その、昨年秋に打ち合わせした時も、
うん、
そう、そんな、ちょっとそういう感じあったから。
うん、そうそうそうそう。うん、暴走するんだよね。
うん、そうなんだよ。思ったこと全部言うから。
うん、そうそうそうそうそう。だからさ、そういう話じゃなくてですねみたいな感じの、うん、そのログさんがですね、
うん、
あのこうしきりにこうの軌道修正する様みたいなのがね、大変そうだなと思って。俺たちはさ収録で3時間やったよな確か。
やってた。うん。
3回分ぐらい撮ったから。
うん。
うん、時間長く取れたからまあなんとかなったってところある。
そうだよね、
うん、
余裕持ってやってたからね。
ね、うん、
相当コントロールしないといけないじゃん。難しいよね、そういうのは。
そうね、
うん、
まあそんな中でもね、あんまりあの聞いたことのないあの、うん、話とかもちゃんと引き出してねくれてよかった。
すごい、
うん
うん、なんか印象的な、うん、
まあなんかあのムー先生のお母さんがあの大阪の人らしくて、だから大阪にはその親近感があると、
うんうんうんうん、
でその何、
うん、
あの いつもさそのムー先生が言ってるのってさ、
うん、
A プロ Amazon プロダクツの方で話してたのは、うん、まあ、A プロのそのど根性ガエルとか、
うん、
そこら辺のが大塚康夫さんが絵の源泉にあって、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
で藤子不二雄とあの、長井豪とみたいなそんな話してたと思うんですけども、
うん、
そこにプラスしてその何団子のその耳をでっかく描く描いてるんですよ、
はい、うんうん、
そこはねそのなんかあのジャリンコ知恵の影響だって話してて。
あー、そうなんだ。
春樹悦美さんのキャラって、
うんうん、確かに耳でっかいね。
耳こうぐわってでかいでしょ、
うん、
あそこでこうあれはそのジャリンコ知恵の影響ですみたいな
話ですね。へー、うん、意外とそういうところに原点が。
そう、あとはそのなんかあの一位のアホのコンタロウの影響とかもちょっと話してて。
あ、そうなの。
そう、それもね結構面白いあれだなと思って、あんまりそこら辺の影響とか聞いたことなかったんで、
うん、
面白かったですね。
おお、
まあでもね、あのお絵描きお化けやっぱり
また描いてた、うん、
あの前日のサイン会っていうのが、
うん、
そのなんだっけな、8時間だか9時間ぶっ通しだったらしいのよ。
はあ、そんなにやらしちゃダメでしょ。
でも全然元気だからできちゃうんだって、
うん、
で喋りながらうん、そのサイン色紙があの、
うん、
団子がその指さしてるその、
うん、
プリントされたその色紙の横に そのあなたの好きなキャラクターを、うん、そのポーズに合わせて描くっていう、まあ難しい。
ああ、
うん、
すごい。
そういうそのなんていうかな、この、
うん、
サイン芸と言ってもいいような、うん、すごい。しかも下書きなしでさ。
そうだよね、うん、前もそうだったもんね。
本当にすごい、うん、で8時間とか9時間とかぶっ通しでやってさ、うん、で翌日トークショーできんだからさ、
ぐえ、うん、ムー先生ってお酒飲まないんだっけ。
わかんない、飲まないんじゃないかな、うん、
なんかそんな印象あるよね。うん、
なんでこんな体力お化けなのに漫画描くの遅いんだろうっていう、う
ん、いや
そこにすごい最大のクエスチョンが出てくるんです
あのクオリティを出すためにはもうやっぱり実は書くの早いんだけど、
うん、
納得いくのができるまではこう終わらせないみたいなのかもしんないよ。
なんかあんのかもしんないね、
うん、サインとか早いじゃん、
うん、
サインだったらまあこれでもいいかなって思えるけど、こう、うん、最終的なね作画に関してはもっと自分に厳しいのかもね。
そうね、
もうあかんダメだっつってバリバリって破っちゃうかもしれないし
そうだ思い出した、うん、柳川理央先生もう5年前ぐらいにお亡くなりになりましたけど、
うん、そうだったね、
うん、あ先生がねなんかうん、DM で連絡くださった時にですね、その、うん、当時コロコロ兄貴あるじゃないですか、
うん、
コロコロ兄貴でムー先生やっぱり甘いぞ団子の新作書いてたんですけど、
うん、
その裏話みたいにしてくれて、その、
うん、
コロコロ兄貴って編集者一人だったんですって。
一
人でその、うん、何書く作家さんの、うん、その、うん、原稿撮りして編集してって出してる、うん、その、うん、商業ベースの同人誌みたいなもん作り方してて、その中でダントツで遅かったのがムー年平先生だった、
うん、まあ編集者からしたらね、
うん、ムーシフトの、
うん、
その何締め切りをぶっちぎるド迫力で、
うん、
大変そうでしたよって言ってた。なんで遅いんだろう。
ねえ。
ねえ。いやいやいや。あ、でね、まあまあ、イベント終わってお疲れ様でね。
うん。
で、ご挨拶行きましたよ。まあ、ログさんお疲れ様でしたと。
うん、
あと、ムー先生を、あ、どうもどうも、お久しぶりですって。
うん、
どなたですかってまた言われて。
もう。いい声で。
そうそうそう。まあまあまあ、しょうがないって。あ、筆川です。お電話差し上げた筆川ですって。
はいはいはい。
ああ、筆川さんって。どうもこの度はありがとうございますって、うん。わざわざ大阪まで来ていただいて。
うん、いい声。
サイン書きながらさ、
うんうん、
で、まあまあまあ、ブッチョさんとログさんとさ、ムーさん、ムー先生と話してたらさ、
うん、
まあ、
うん、
今回、まあ、何、ふーちゃんの電話のおかげで、ね、こんなイベントできてね、
うん、
本当ありがとうね、みたいな話、
うんうん、
ブッチョさんがしてくれてさ、
うん、
ああ、そうなんですよ、ありがとう、こちらこそ、なんかすごい、
うん、
で、盛況で、紹介した回がありました、という
形
をしてね、で、うん、そもそも、その、
うん、
ムー先生を紹介していただいたのがさっき言った、ね、お亡くなりになった、ね、
うん、
柳川理央先生だったんで、
うん、
まあ柳川先生にもね、なんかこうちょっと借りが返せたというか、
なんていうか、はい
はいはい、ね、
そうだね、
随分よくしていただいてんでね、
うん、
なんか恩返しできたかなみたいな話で、
そうだね、柳川先生お世話になりました、本当に、ね、
したんですよ。そうしたらね、もうさ、なんか頼まれてるサイン書きながらムー先生がね、うん、いやそうなんですよ、うん、柳川くんね死んじゃいましたねって先生言い方言い方5年前でしたっけ、死んじゃいました
ね、
なんて、
うん、
ね、そうそうそうそうそうなんですよ それでね、まあなんかあの、これちょっと裏話でまあ話していいかなと思うんだけどさ、
うん、
そのさっき、ムー先生がその吉本新喜劇行くって言ったじゃない。
うん、見に行ったってね。
で、うん、チケットがあるんで、で今回イベントに来てる方で、ムー先生と一緒に行きたい方みたいな。
うん。
で、何人か挙げてて、その、うん、本当はログさんが行く予定だったんだけど、
うん、
かわいそうだから、1枚、うん、1枚じゃかわいそうだから、じゃあ、手挙げた方、一緒に行きましょうってことで、
うん、
3、4人、一緒に行くことになったのかな、うん、そのイベント後にさ。
うん。
だから、3枚ぐらい買わなきゃいけないんだよ。
うん。
で、ね、部長さんがさ、今回ありがとうございました、じゃあこちらチケットですって出してさ、
うん、
いやもう あとその何残りのお金をね、その、
うん、
そのプラス3人ぐらい来るんで、
うん、
うん、その分のお金を同封してお渡ししててさ、うん、いやこれは受け取れない何しろ私がね、その、うん、私の夢としてね、その、
うんうん、
吉本新喜劇に行きたくて。で、皆さんを誘ってるんで、うん、私が出します。
おぉ
言ってさ。で、うん、で、ブッチョさんとログさんがさ、ね、
うん、
ちょっと待ってください、先生。なんか芝居がかってきたなと思って、俺横で見てんだよ。ムー先生の、その原画展やるっていうのはね、俺たちの夢だったんです、
うん
ね。ムー先生の夢っていうのは俺たちの夢でもあるんです。ここのお金は私たち出させてください。うん、キリッって言っててさ。
うん、うん。
あ、そうなんつって。じゃあ、ありがたくいただこうかな、なんつって。うん、すごいよかった。漫画みたいだった。
面白えな。
面白え先生だな、この人。
本当にな。
うん、
いいね。
まあ、来てる皆さんには私が出したということでいいですかね。あ、それも
ちろん。そこまで言ったの。
すっごい面白かったです。
すごい面白い。
まあで、ここのイベントで発生してるお金ですからね。まあ、ムー先生が出したと言っても過言ではないでしょう、うん、なつって。すごい良かったです。
わあ。
ねえ、いやまあなんかムー先生何新作もやるみたいなんでね。
おすごいじゃん。
うん、このなんか初めてのウェブ連載だって言ったかな。
ああいいね。
うん、
どんな話になるんだろうね。
なんだっけな、スパイ忍者みたいな、なんかそういう。
おいいですね、うん、スパイ忍者。
スパイで忍者ですからね、面白いくないわけないですよ
って、うん、そうだよ、もう面白さと面白さの掛け算だよ。
掛け算さ。
うん、
何しろね、ハリウッドの、シナリオチェックで途中で忍者を出して、うん、面白くなったらその案はボツみたいなのがありますからね。忍者ってのは大体面白いですから。
忍者出したら面白くなったらボツっていいな。あったね、そんなの。
ね、そういう感じですね。
でも忙しかったな。それ最後に挨拶して 何時頃？
だから
一人で。
そう、一人で行って。
うん。
6時ぐらいだったかな。
新幹線乗ったのか？
終わったのが4時半か5時ぐらいで。で、
うん、
ああ上司に行ってる時間ねえと思って。
ああそっか。
そう、それで大急ぎで新大阪行って。
うん。
おいで、スマート EX で一番近いやつ買ったら6時5分みたいなやつで、うん、それで大急ぎで帰って、
う
ん、何時だ、東京着が8時で家帰ったのが9時ぐらい、う
ん、はいはいはい、
9時半ぐらいだったかな。
あ、9時半で、家に着いたんだ。
着いた。
おお、
強行軍でしたね。
いや大変だったな、日帰りとか。
お
ー、すげえよ。
いや本当に、まあまあでも、うん、すごい良かった、いいイベントでした、うん、
ね。
ムー先生を止める役みたいなのが必要なんだなって思ったね。
ねえ、
うん、
なんか
トークイベント
、ムー先生慣れ しとかないといけないですね。
ムー先生慣れ
前にさ、うん、あのニューストップ8みたいにやったじゃん、
昔
ずっと昔にさ、うん、普通にリスナーさんに出てもらって、
うん、
今時のニュースの世相を切る雑にっていう、
はい、ありましたね昔ね、
やったよね、
はい、
ああいうのをさ、うん、先生に出てもらったりする漫画の話しないの
ちょっとな、さすがに、
いや
そんな、そんな
トランプはですねとかって
そんな雑な扱いできない、キンランとか茶畑と同じ扱いするってことでしょ、うん、ダメだよそんなの、
キンラン、キンランさんですね、キン
ラン茶畑ムーネンペイとかダメですから、うん、
あ、それはまずいね、う
ん、何しろ甘いぞ団子を書いた人ですからね、
うん、
いやあのさ、
うん、
やっぱりね、なんかそのム先生やっぱずっと甘いぞ団子のこと言われるのは嫌なんだね、やっぱね、
まあそうだろうね、
それはだって自分がさ20そこらの頃に書いた漫画をさ、
うん、
それこそ今60過ぎてもさ言われるの、
うんうん、
結構しんどいと思うんだけど、
うん、
うん、でもしょうがないよな、名作だからな、ドラえもんみたいなもんだから、
そうなんだよ、うん、名作なんだよ、
そうそうそうそうそう、うん、
ねえ、腕があったら、うん、アウトモデリストの話ずっとするみたいな感じですよね
されるみたいなもんですよね、
うん、
それはあんま関係ないと思うんだけど、まあその若い頃の仕事ずっとね、その掘り返されたら確かに嫌ですよ、
そうだね、
うん、
でもこれからはね最新作もあるから、それすげえアピールして、うん、
はい、
ね、みんなに伝わるようにね、
そうね、何ムーネンペイ先生の公式アカウントの人はねちゃんと頑張ってほしいですね、連絡とか大変だと思いますけど、うん、新作あもう出たんですかとかなってると思いますけど、
ね、公式、何それ公式って、
ムー先生の公式あるじゃない、
ファンサイトのこと、
そうファンの人がやってると思う、
ああファンサイトのことね、うん、そうだね、
あれが公式だと思うけど、
うん、まめにファックスしないと、
そうですね、はい、
うん、
まあそんな感じですね、
うん、
忙しかったと、はい、
いやー頑張ったな、
あとはどうですかね最近、
あ待って待って、グッズ何買ったのかちょっと教えてよ、
あグッズはね、うん、缶バッジ3つぐらい買って、うん、あとはアクスタね、
うん、どんなやつ、
アクスタはね中学生編の
うん、
団子とミサオのやつ、
2人だけ、
あそうだね、うん、
お
これね小学校編の買おうと思ったんだけど、
うん、
なんか俺入れてなかったっぽくて、なんか
あそうだったんだ、そう
すげえ残念だった入れたと思ったんだけどな、
うん、
あと何すごい何見て一目で気に入ったシャツね、ミサオのシャツ、
あ今あれなんだっけ、ログちゃんが着てる写真見てる、
そうそれそれそれそれ、
すげえ水着のやつ、
すげえかっこいいやつ、うん、
これログちゃんデザインだよね、原画は、
まあ、もちろんもちろんそうですよ
ね、
うん、
かっこいいよねこれ、
かっこいい、これ初めてだと思いますよ、そのムー先生のそのグッズでかっこいいデザインって、う
ん、そうだよね、
うん、
ちゃんとデザインされたシャツって、
うん、
そう、そんな感じする。すごいいいじゃん、そんなの。まあ、うん、確かに1万円いくな。それ買ったら。
まあね。
俺もアクスタ買ったよ、去年の。ムーネン祭の時のやつ。
あ、そう。うん。
うん。いいよね、ああいうのね。
うん。まあまあまあ、そんな感じ。
うん。
あと、なんかね、今思えば、手ぬぐいとか欲しかったなとかね。
あ、手ぬぐいもあったんだ。
そう。この手のさ、グッズのやつってさ、
うん、
あんまりこうコレクターの毛がないんで、うん、俺さ、
うん、
まあこんぐらい買えばいいかなぐらいのちょっと消極的なんだけどさ
まあまあまあ普通そうよ、
ああでも、
うん、
家帰った後であれ買っときゃよかったなとか結構あります
ね、うんうん、
うん、
ああ、でも缶バッジいいね。今ちょっと写真見てるけど。うん。味噌を2種類ぐらいあるじゃん。
かわいいね、本当に。はい。まあ、そんなでした。はい。
おお、お疲れ。
あとはあれですね、中居君がさ、
中居くん
中居
な。
君のさ、第三者委員会の、
うん。
公開されたじゃないですか。
うん
あれ
うん、すっご
で、
い長い文章ね。
なんか、まあ、これでね、とりあえず終わりかなって感じで、あの日はさ、思ったけどさ、思った以上に内容がひどかったんで、沈静化する気配がないっていう
ひどかったね。
そうだ
僕ちょっ
ね。
とまとめの記事しか読んでないけど、ひどいなーと思って。
そうね。
うん。あと、案外、その、中居の話は沈静化すると思って擁護してた有名人たち、いるんだなと思ったね。
まあまあね。
ガクトさんとか、
はい。
元フジテレビのアナウンサーとか、弁護士の、ね。
まあでもさ、その100歩譲ってさ、まだ第三者委員会の、発表がある前はさ、
うん。うん。
まあしてもいいかなって思うんだよね。まあ人となりとか知ってたらさ、少なくともなんか、そういう、GACKT さんとかにはいい人だったんでしょ、きっと。
ああ、中居君がってこ
そうい
と？
う、
うん。
目上の人には、非常に良かったりとかしてもおかしく
まあ、
ないじゃないですか。
そうね。でも、なんだっけ、菊間アナウンサーの場合はちょっと違うじゃん。身内じゃん、フジテレビ側で。
そうだね。
ちょっと違ってくるよ
まあ
な。
ね、いや、すごいね。なんか、
フジテレビもグルだもんね。怖
あれさ、フジテレビグルって言われても仕方がない
っ。
レベルだからさ、あんまり今、人権意識が終わってるから、上納って言われても仕方ないみたいなところで、まさかの文春が別に普通に書いてたっていう、誇張なしで書いてたっていうのは、驚きましたね。
いや、怖いね。
ね、しかも女性の方は、秘密保持を解除してもいいって言ってるけど、中居氏がそれはできないみたいなのも相当印象悪くなっちゃいましたよね。
ねえ。いやー、もう、特大のギロチンポですね、こいつ
特
は。
大のギロチンポ
フジテレビごともギロチンポしないといけないですね。関係者、そこに並べっつって。
いっぱい切るってことか。
そ
中居のデカチンポを切るとかじゃないの。
う。ああ、中居君の場合はもう特別、ギロチンポなんで。
特別ギロチンポ。特別ギロチンポって何？
まあ、一回じゃ終わんないですね。先っちょからちょっとずつ切ります。
そういう。
これは何々アナウンサーの分っつって。
何なの、地球の運動についてみたいな、拷問感みたいな。
いやいや、もう、フェアな懲罰ですよ、こんな の。
そうです
本
か。
当だったら。
いやまあね、すごいね。まあさ、元スマップみたいな、元スマップ現大物司会タレントみたいな人がさ、こんな終わり方するなんてっていうのと、もうまっちゃん出れそうにないみたいな、そういう
無理でしょう。でも、あれだね。こういう、さあ、レイプマンさあ、組織的にやっているのが、やっぱり、常態化してんだろうね。今、こう、バレてないだけでの人もたくさんいるでしょ、きっと。
じゃないかな。
ね、森本レオみたいなのも、そうだったしさ。
中居正広にだけやってたとは思えないけど、っていうのは
そうだよね。そうなんだよ。
普通だって思うよね。
思うよね。
思う。
ビクビクしてる あのギロチンポされてないだけの人がいっぱいいるよね、
はい、ギロチンポされてないだけの人何なんだろう。なんかさ俺この、うん、騒動みたいなさすごい歴史の転換点ぐらいに思ってさ、
うん、
そのウォッチしてるんですけど、
うん、
なんかこれはその俺がその77年生まれ47歳のおじさんの、
うん、
その何記憶をたどったかその意見として言わせてもらうと、
うん、
芸能人の女遊びなんて別にテレビで言っていいよかったわけじゃないですか昔ね。
そうなんだ、俺あんまテレビ見なかったから。
あ、そうだったんですよ、
うん、
なんかそういう時代があったの。
おー、
うん、あれかな、なんか例えばあの小山田圭吾とかさ、
うん、
なんかあのオリンピックの頃すごいあの叩かれてたけど、
うん、
あの頃とかそう雑誌ですごいその何高校の頃やってたいじめの話とかさ、そういう話が
あったね、うん、
その炎上したけど、なんかその頃に被ってるような気がしますね、うん、なんかその露悪的なことを言うみたいな、その
あわざと
わざと言う
言わんで言うい
いことみたいな、そうそうそう、
悪ぶって言うみたいな、
これまでのテレビでは言っていなかったことみたいな、
うんうんうんうん、
それそういう遊びをする芸能人みたいなものは確かにあったと思いますよ。特にそれがその顕著だったのはやっぱダウンタウンだったと思うんですよね、うん、
あ嫌いだったダウンタウン、うん、
そういうことがあってさ、で、
うん、
まあその時代が下ってそういうものがどんどんこうなくなっていくきっかけって何だったのかなと思って、やっぱり特別じゃなくなったっていうのが一つあるかなと思って、
うんうん、
その
まあテレビが弱くなった経済的に、
うん、
とか
弱くなったってあるよね。 あとまあその YouTube のと、うん、YouTube の登場と YouTuber ですよね。
そうだね、うん、テレビ見なくなってるよね
若い人が。テレビ見なくなって、
うん、
でやっぱりその何テレビ見てる人っていうのはその、
うん、
じいさんばあさんになってるんだよね
そうだね、
うん、あの鮫島さんの親とか見てるでしょ普通にテレビ。
見てる見てる、うん、
うちの親も家帰ったら見てるよ、うん、
テレビタックル見てるよ。
そうそうそうそう、そう、でもテレビタックルとかってやっぱりそのたけしってあの世代の、うん、そのカリスマだからさ、
うん、
あのあれ目当てで見る人がいる限りずっとやってるわけ、
うん、たけしと大竹まことと、
うん、
そのまま東とね。
そうでさ、あのうちのね死んだお父さんもさ、やっぱ、
うん、
たけしが出てると番組見ちゃうし、
お
う、大沢優里だったらもうラジオ2時間でも3時間でも聞いちゃうような人だったからそういうなんか、
はいはいはい、
アイドルね、うん、
うん、
そうそうそうそう。でも
大沢優里そうだったんだな。
そうですよ、うん、そういう人だったからさ。でもその世代はどんどんもう今死んでってるわけですよ、
うん、そうだね。
ね、で若い人がやっぱりこう思った以上にテレビを見てない。だって
相当見てないと思うよ。見てる人珍しいんじゃない。
おい、その何その年代とともにさ、そう開拓してないんだからさ、
うん、
テレビ、
うん、
その、
うん、
開拓してないんだからそっちが見てくれるわけないじゃん。
だって CM ももうお年寄り向けだもん。もうお葬式の CM ばっかりだよ。
ああ、
こんなお葬式にしましょうとか、
そうそう、こんなお葬式暮らしの友みたいな、
ね、そうそう、紫の色がお好きでしたよねみたいなやつ、
うん、気がめいるわっていう
あれをさ親子3人で見てると気がめいるんだよ
あって、うん、お母さん何の色がいいなんつって、
やだなそうそう、そういうね、もう本当にもう社用の CM
そういう、
うん、
まあそうね、それはもうでも自業自得ではあるんですよ。なんか例えばさ、アニメ枠減らしたりとかさ、うん、したらそれは若い人見なくなりますよ、う
ん、アニメゴールデンに戻ってこれるかなな
んか今更やっても無駄と思うけどね。
ああ、そうか。
その何、えっ、ー、と 90年代末とかにさ、その子供少なくなって、うん、あのアニメやってもしょうがねえってことでさ、ゴールデンタイムからアニメがどんどんなくなっていったわけじゃない。
そうだよね、うん、
でその世代がテレビ見なくなって、で、うん、その後ろの世代もずっと見なくなっていくから、
うん、
その若い人が全然テレビ見ないと、
うんうんうん、ね、
だからさ、やっぱ思った以上の恐怖だと思いますよ、その
テレビ業界的に。
いや、 恐怖っていうのはその、
うん、
アナウンサーの人がさ、
あ、
名前は隠し、あの、あれです、 A さんですけど、
うん、
その親と同い同世代ぐらいの人がさ、でテレビのスターだけど私は見てない可能性あるじゃん。
あ、
20歳そこらだとさ、うん、
あ、知らん人ってことね。
知らんとは言わないと思うけど、
うん、
まあテレビ局入ってる段階だからそこそこ見てたとは思うけど、
うん、
やっぱりその年相応のおじさんだと思うんだよね、お父さんぐらいの年の人のさ、
うんうん、
それがさ、襲いかかってきたらそれは恐怖ですよ、
うん、
アイドルじゃないんだもん、
うん、
その何アイドルとして輝いてたスマップっていうのをさ、その、
うん、
何被害者 A さんは知らないわけですよ。ね、それは恐ろしいよね。
被害者 A さんっていうのは、あのフジテレビのアナウンサーの。
アナウンサーの人。
うん。
うん、20、そうだね、22とかでしょ、
うん、うん。知らんか。まあそうだな。あ、でも業界の人だったらまあ知ってるかも。
知ってるだろう。知ってて、その大御所だっていうことが分かってるのと、
うん、
なんかそのスマップの輝きみたいなのを実技好きで知ってる人とはやっぱ温度差は違うんじゃない？
あ、そうだね。それはそう。
うん、なんかさ、うん、俺らで言うとさ、なんかフォーリーブスって言われても、
うん、確かに
って感じ。うん、
誰って。ね。
ね、昔のスマップみたいな人だよなんて言われて、
ああ。うん、ああ、じゃあ、そんな感じか。わからん。確かに。実際誰なんだろう、フォーリーブスって。
でもタイガースとかさ、言われて
る。ああ、タイガースはね、ギリわかるけど。
うん、でも、
ジュリーとか。
そう、マチャーキーとかがいる、
うん、
いたとこだな、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じの知識だと思うんで。知識であるのと、その肌感覚でわかるの、また別だと思うんで。
うん。
うん、
へー、芸能界怖いな。
すごいね。
うん、いや、まあでも浄化されるんじゃない、そういうレイプマンみたいなのは。
なんだろうね、なんか俺
いいことだ。
百歩譲ってさ、その、うん、女好きなのは別に構わないと思うんだよ。その、
いや別に構わない、普通。
そうそうそうそう、うん、でそこにそのなんか何利権みたいなさ、
うん、
今回で言うともうバッチリ性加害なわけじゃないですか。
この立場
を利用した、
そうだね、うん、
ね、あの大スターさんがその何ご所望だったら私行っちゃおうみたいなんだったらまあいいかなと思うんだけどさ、その、
うん、
女性の方もこう利用しようみたいな気持ちがなくはないと思うんだよね、はあ、そういうものでもないから今回はさ。
ああ、そういうもんで、単純純粋なもう被害者、
非純粋な被害者だからさ、
うん、うん、そうそうそう、ね、あーね、
うん、
まあ映画監督は自分の愛人を主演女優にするとかとも違うからね、うん、もはやね。
そうだね、
うん、
すごいね。なんか多分当事者からしたらさ、なんで俺だけだとっていう愚痴も出てくると思うんだよ。中居君からこう声なき声をさ察するのであればね、
うん、
他のやつもっとやってるやついるのにみたいな。なんで俺だけ。
それはなんで俺だけじゃないじゃん、そういうことじゃなくて、何をしたかだからさ。
まあまあね、
うん、 なんかそういう小学生でも分かることなんで疑問に思ってるのか意味わかんないんだけど、
いや、ね、そのあえてその、うん、心情をね、その
そう中居君だったらそう思ってるだろうってことね、そう、うん、そうね、うん、
俺だけじゃないみたいな、
じゃあバラせばいいじゃんっていう、あいつもあいつもって、
そうそうそうそうそう、うん、だからなんかその編成局部長のその、
うん、
B さんみたいな人がさ、
うん、
普通だったら懲戒解雇じゃん、
そのレベルだよね、
だけどさ、そのバラされ暴露するんじゃねえかみたいなので、なかなかそれができないみたいなのさいうこと言ってる人いて、確かにそうかもとか思うね、
その懲戒解雇しちゃったら、
うん、死なばもろともというか、
うん、面白そう、
炎上止まらんよみたいななるかななんてね、うん、
まあでもそれ炎上してちゃんと裁かれてくれた方がね、うん、確かに被害者はいるわけだから、うん、ねちょっとでもこのね恨みを晴らしてほしいですね、
どうなんだろうね、なんかさ、
うん、
みんな思ってるけどさ、
うん、
その何放送許可っていうの、放送権っていうかさ、
うん、
これがその何なんか取り消しとかならないからさ、その腐敗したまんまなわけじゃない、誰もが思ってることだけど、
あつまりフジテレビが放送局としてやっていけなくなるっていうこと、
うん、
権利がなくなるみたいな、
何回かそういう不祥事があったわけじゃない、まあ、うん、フジでいうとテラスハウスとかさ、
うん、
今回のやつあったわけじゃない、でまあ2ストライクだったら次でアウトだよみたいなことには、うん、特にはなってないわけでしょ、
うん、
うん、なればいいのにって思うけど、なんか今の法律ではできようがないみたいな、その放送許可取り消しみたいなやつをさ、
ああ、
うん、
そうなんだ、なってもいいよね、
いいけどね、そのなんかさ、やれゃピリッとすんじゃない、その J1J2 その何入れ替え戦みたいなやつをさその
今回8チャンネルが、はい、
そう変わるの、フジテレビが今回入れ替え戦で、あの、うん、テレタマ、テレタマ千葉テレビ MX
MX が8チャンネルになります
なりますみたいな、そういうのさフジテレビがあの東京ローカルになりますみたいなやつい
いじゃんそれ統括ヤッホーとかフジテレビでやるようになるのかな
番組は違うんじゃないの、
あそっか
番組は持ってけよって話で
東京ローカルの番組が増えるのかな、そしたら、うん、フジテレビで昼時お台場とかそういう番組
まあまあまあ、でも そんな感じ、
ね、なってもいいよね、
なんかそんな感じ、なんか地盤沈下起こしたなっていうのが俺の印象なんで、うん、その特別だった芸能村みたいなのがさ、うん、なんと特別ではなかったのでしたみたいなところまでこう水位が下がってたのに、うん、その空気の読めないフジテレビ君は昔のノリを忘れられずに
ずっと
そのノリでやってたと、
はいはい、うん、下品なノリでね、
そういうことなんじゃないですかね。で他の曲もそれほどではなかったかもしれないけど、今でもどうかみたいなのはこれから分かってくるんじゃないですかねって感じ。
うんうんうんうん。いやーもうこれからどんどん炎上していく様がね楽しみですね。日枝会長ももう退任なんでしょ。
うん、
ね。さて。あの話は変わるんですけど、
はい、
リスナーのひろし XO から白雪姫の前売り券が送られてきたじゃないですか。
ああそうそうそう、私たちにね、
うん、
はい、
もう白あの炎上でおなじみの白雪姫、
はい、
見ました、
レイチェルゼグラーさんですよね、
はい、そうそうそう、訴訟されるのあの人、
分かんない
訴訟の噂があるよね、もう
まあすごいですよ、その 中居くん以上だと思いますよ。その、うん、なんですか、白雪姫の制作費ってさ、なんかあの、うん、東京スカイツリー建てられるぐらいだって言ってるんで。
え、どういうこと、どういうこと。
東京スカイツリーあるでしょ、
うん、
あれのその何あのその工事費と、
うんうん、
白雪姫が大体同じぐらいって言ってたんで。
ああ、
ええ、
総制作費がスカイツリーと同等なんだ、
はい、そう
で、この結果であると。
そういうことです。
いやー、やばいっすね。
すごいね。なんかまだ見てないんですけど。
見てないんかい。
そう、ね、
そっか、
時間がね、すいません、なくて。
うん、
鮫島さん行ったんでね。どうでした？
行った行った、はい、まあ、なるべくこう情報を入れないで、炎上しているというところまで、
はい、
で炎上の内容は見ずに行った。
おお、そこまで。
うん、こう、そうそうそう、後でどう、何がどう炎上してるのかを見た後で調べようと思ってね、うん、
はいはい。
でお話的にはその主演女優の人はあの歌うまかったよ、
うん
うん、で白雪姫っぽい、白雪姫ってこんな話だったかなみたいな感じの展開はちゃんとしてた、
うん
うん、だところどころその細かいところであれなんかちょっとまあ現代的な感じっていうところはあったけどね、うん、例えばあの白雪姫はあのなんていうの、最後悪い女王、ママ母のね悪い女王に対しても革命、武力闘争の革命であの闘争を挑むんで、ね、放棄するんだよ、
うん、
民衆とあのずっと民衆に対して白雪姫とその身内は尽くしてたから白雪姫が帰ってきたってことでもうめちゃくちゃ盛り上がって、
うん、
こうもう武力闘争になるぐらいのこう勢いで挑みかかるんだけども、そこは結構なんかバチバチにやるんだって思ったけど、
もうその時点で、うん、白雪姫だっけっていうのはもうこんなもんかなじゃないんですけど。
そうね、まあ、でも最初の、まあ、白雪姫の暮らしを描くのを、まあ、歌で描いて、
うん、
で両親がいて、でそのうち奥様は亡くなって、でママ母が、自分の父親を戦争にけしかけて殺、こう間接的に殺すみたいなとことか、まあそうだったかなって感じ、
うん
うん、でまだ若かった子供だった白雪姫はもうそのまま奴隷のに身をやつすと、
はい、
お城の、でもなんだかんだであの白雪姫はもう成人する前に悪い女王に殺されそうなんでね、暗殺、
うん、
でそれはリンゴを摘みに行くところで兵隊に殺される手はずだったんだけど、もうとにかくもう国民は全員白雪姫一家にお世話になってるから、そんな風に手をかけたりできないんだよね、
うん、
だからそうなんかもうどさくさに紛れてもう逃げてくださいって、私がの気が変わらんうちにって言って逃がされて小人のお家に行くという流れだったんだけど、
うん、
でその小人のお家に行くにはこう森の中をこういくつものこう長い距離をね進んでいかなきゃいけないんだけど、唯一おかしいなと思ったのは、あっち行ったりこっち行ったりしてたらこう川に落ちて滝に落ちて流れ着いた先で、
うん、
あの闇の向こうからこう二つの鋭い眼光があっていう場面があったの、
うん、
もうとんでもない大きな化け物や獣がね白雪姫に襲いかかって、もうあわやもう最終回かって思ったら、実は可愛い小鹿ちゃんでしたっていうシーンがあるんだけど、
うん、
そこで白雪姫がそっとあのパンを出して手なずけるんだよね、
うん
うん、めっちゃもうパサパサに乾いてるパンだったんだよそれは、うん、そこは変だなと思った、さすがに俺でも分かった、うん
よく突っ込まれてるとこですよね、
あーやっぱそうなんだ、そうそれ
あの、うん、びっしゃびしゃになったところがカッサカサのパンが出てくるっていう
カッサカサのパン、どっから出したんだよって、うん、新手のスタンド使いかと思って本当に、
大変だねと、取り直しに取り直しを重ねてさ、
うん、
ああなったわけですよ、
ああ、
ね、 監督の苦労が忍ばれるというかさ。
監督大変だったね。監督、あの人、なんか有名な人でしたよね。
誰だっけ？
マーク・ウェブだ。
マーク・ウェブ。
マーク・ウェブなんかアメコミ映画やってなかった。アメイジング・スパイダーマン。
そうなんだ。
500日のサマー。
うん、
やばいね。500日のサマーで、
うん、
こう盛り上がって、アメイジング・スパイダーマン1と2で、ん？ん？ってなって、
うん。え、この人ずっとやってたのかな、ね、そんなことないよね。なんか2017年から2025年でさ、キャリアがすげえ空いてるけど。
空いてるね。
これかかりっきりだったらかわいそうだな。
かわいそう。7、8年白雪姫、
うん、
マークウェブ、
はい、
かわいそうだな。
そうだね、
うん、あでもなんかテレビシリーズやってるみたいな、ウィキペディアによると。
そっか、
うん、うん、よかったね。
よかったよかった、うん
うん、
いや配線処理お疲れ様でしたってことでね
リリースできてよかったねっていう
ところ。リリースできてよかったんですよ。
うん、
疲れましたよ本当に。ボーナスありますか？ないです
いそれあれじゃん、そば打ち者じゃん
ないです、損害出たんでマイナスですね
あ
やるんじゃなかったよっていう
なんか今ハチマキ校のログを見てんのだけど、
はい、
2021年にあの白雪姫の主演がラテン系女優に決定っていう記事が出てるね。
2021年、はい、そうですね、うん、そこら辺ですかね、
うん、
うん、
結構リリース公開までかかったんだね、レイチェル・ゼグラーが主演って。
そう、もうそのレイチェル・ゼグラーさんがですね、
うん、
大変なこうそのゼッ舌下がひどく
て、そうなのよ言うのよこの人
歌が上手い以上のマイナスがでかすぎるんですよ
煽るしね別になんか肌を漂白したりしないしとか、うん、あの王子役はストーカーだみたいな、
うん、
とかでしょ。
そうそうそうそう、昔の白雪姫は古いみたいな、
うん、
わけのわからないことをそういうね古臭いね、今度の白雪姫は新しいわよのつって
、うん、確かに。まあお話的にもそのなんでアニメ版は結構その男の人がやってくるの待ってるだけみたいなとこがあるんでしょ。
はい、
そうじゃなくてこう自分で武装放棄してたから、うん、そこは新しいなと思ったうわーっつって行くぞっつってでもあのあれで実際の問題は暴力で解決しなくて、
うん、
白雪姫は城に殴り込みに行ったら捕まっちゃうんだけどその兵隊たちがあなたはパン屋だったよねマイケルとかっつって説得で全員味方につけて、
うん、
女王が、あ、もうあかんっつって、あかんあかん、もうって逃げて、鏡のところで、あの、どうしてくれんのみたいな、あの、難癖つけた上で鏡をこう、バラバラにするんだよね。
うん、
そしたら、鏡は、あの、ハルクみたいにすぐに元に戻ろうとするんだけど、そのついでに、まあ、鏡の世界に吸い込まれてやっつけるみたいな、感じだったね。
うん、そっか、
うん、そうそうそう、
これ落ち
あ、落ち落ち
落ちか、うん、いやね大変だね、なんかね、うん、
あ、そう、小人の描写は今回全部 CG だったけど、
うん、
なんか2000年に入ってからこれまで実写版の白雪姫ディズニーじゃない、
うん、
2つぐらいあって、そこではミゼット俳優が使われてたんだって、どっちも、
うん
でも今回はフル CG なんだけど、うん、そこもなんか指摘してる人はいたんだけど、
はい、
個人的にはそこは別にいいかな CG でと思うんだよな。それはなんでかっていうと、あの実写版って言ってるからにはこうベースとなってるディズニーアニメの白雪姫があるわけで、
うん、
その中の小人たちのキャラデザっていうのもまた大事じゃない、
うん、
なんか怒りんぼやらどんくさとか、
はい、
あのね脇がとかいたじゃんね、うん、
脇が
いたっけ脇がいないけどそれぞれちゃんと
脇がだけ一人ぼっちみたいなやつい
やだな脇型方形と、うん、いたじゃん、ね、
ハゲはいたんだよな
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ小人たちのスケール、ね、背の高さをまあ均一にしてっていうのはやっぱ描きたかったんじゃないの、
まあ
そ, ううん、そういう点ではそうしてよかったと思うけどね CG で
なんかあのなんかライオンキング実写版みたいなさなんかわけわかんないこと言うじゃないその
あれはわけわかんないライオンキング実写版って実写要素がないのよあの中にライオンキング実写版面白いよね
あやって思うでしょ
思う、うん、あれはアニメなんだよ
なんかそんな感じするんだよね、うん、
ああ小人たち
がそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうだったら使ってやった方がいいんじゃないとか思うんだよね、
うん、あそう思う人もいるだろうけどね。
ね、
うん。アニメ版の実写化というところに注目したんじゃない
かな、
うん。その割には白雪姫のキャラデザは踏襲しないんだけどね。何なんだこの矛盾はって思うけど。
マジでさ、なんかあの、よくさ、それこそ何あの、昔の少女漫画とかの、なんか、
うん、
あの、寸劇系のさ、話の時にさ、
うん、
すげえ、そのクラスの意地悪な子が白雪姫になっちゃったみたいな顔してんだよねレイチェル・ゼグラーが
レイチェル・ゼグラー確かに
悪い顔してんだ
よ顔して意地悪な女って
そう私が
一番ですみたいな
そういう顔してんだよね
わかるそれ
にじみ出てるんだよなレイチェル・ゼグラー
他人を蹴落としまくってきましたっていう感じね。
うん。
うん、ね、それあるね。
まあまあまあね、その、なんかない、俺結構さ、その、レイチェル・ゼグラーと白雪姫の話はさ、あの、ことあるごとにウォッチしててさ、
うん、
まあ多分そ、まあそんな、なんか平凡な内容だなみたいなところまではキャッチしてたから。
うん。
そこまでこう急がなくていいかなと思ったんだけどお疲れ様でした鮫島さん
あでもやっぱりこうやっぱ劇場で見たっていう、
うん、
なんていうのかなこう御朱印帳みたいな感じのとまた一個増やせたなと思ったよ
あそれはあるよね
うんデビルマンやキャッツとか、うん、ドラゴンボールとか
キャッツ見たもんなやっぱり、うん上がるよねやっぱりキャッツ行ったって話せると、ね、
そうなんだよ俺は劇場でキャッツを見たって言えるんだから、ね、
ちゃんとケツの穴消してたよって
そうそうそ う,
そ う, う、ね、
あったね
キャッツそういうニュースありましたよ、ね
うん、
キャッツのケツ穴がみんな丸見えだから、
うん、
消さなきゃいけないって CG で
そうなんだよケツ穴はね、やっぱねこういうのはね 見とかないとっていうなんかそういう自分ルールがなんかついにできたなって感じがあってね、うん、もっと見る映画あったはずなんだよ、
はい、
強行選挙とかさフローとかさ、うん、あのねアカデミー賞関連の名作を、はい、でも見ちゃいましたね
あ見といた方がいいっていうとさあの
うん、
今やたらとさ、あのさっきのフジテレビの話だけどさ、あの、
うん、
流す CM がないからさ、自社映画のさ、
うん、
あの知らない彼女っていうさ、あの
フジテレビの、
そう、
あ、うん、
ある日目を覚ますと、
うん、
あの彼女は知らない人になっていたみたいなさ、
あへ、うん、
なんか現実世界では自分はこうなんか小説家で、
小説家 で彼女は有名人でみたいな、
彼女はなんか編集者でみたいな、それがこう目を覚ますと、うん、彼女はなんか、
うん、
タレン、女優かなんかで、
はいはいはい、
編集者でみたいな、なんか、
うん、
そんな感じだったかな、
うんうんうんうん、
でさ、これをさ、俺はそのフジテレビ問題が起きたらさ、うん、割とフジテレビよく見てるんだけどやたらとこの CM15 秒 CM がかかってさ、
うん、
もうしまいにはさ15秒 CM のバリエーション作っちゃってさ、う
ん、すごいじゃん、
うん、であの30秒 CM も終わるんだよね、
うん
うん、でまあ、大体内容分かっちゃって、
うん、
俺の思う内容を確認するためにちょっと行っちゃおっかなぐらいの、そうそうそう、あ、もしもし、
うん、どんな、うん、あの予告編通りかどうかを確認しに行くってことでしょ、
そういうこと、そういうこと、うん、何しろなんかラストシーンのなんか走るシーンみたいなのも入ってるからさ、なんか、
あー、走るんだ、
走る、
主題歌流れんな、そこ、そ、
ここにいるよみたいなやつがさ、
うん、
流れる、もうずっと俺見てるからさ、
つれえな、それ、
これで俺の思ってる映画じゃなかったらどうしようみたいな
予告編で走ってる中島健人、こんな人、はい、ね、
そうですね、
うわー、ミレイさんって人が女優さんなの、
そうだね、
うん、
あ、そうそうそう、思い出して思い出した話ちょっと全然違うんだけどさ、うん、
はいはいはい、
大阪の日だったかな、
うん、
そうだよな、30日だ、3月の30日、
うん、3月30日、
朝その6時ぐらいに起きたって言ったじゃない、
うん、
で、あ、行かなきゃなと思ってさとりあえずなんかテレビ何やってるかなと思って見たらさ、
うん、
あの、
うん、
なんか あれあるじゃない、遅く起きた朝はっていうの、あの、ま、松井直美だっけ、
うん、
と、
あ、
誰かと誰かと誰か、
うん、
のなんか
こたつでトーク番組、
うん、そうそうそう、やってんだよ、そう、遅く起きた朝、うん、あ、早く起きた朝かな、うん、
あ、早く起きた朝、フジテレビ、
そう、
磯野キリコ、
磯野キリコ、
松井直美、森尾由美、
森尾由美か、そうそうそう、
うん、
ね、これに20年ぐらいやってんのか、
うん、ああ、そうかも、
うん、
うん、
これがなんかその30日のその回がその地上波放送が最終回で、うん、BS 富士に移動するみたいな回なんだって、
あ、そう、う
ん、まあ、で要は実質最終回ってことだよね、
地上波ではね、
そう、
うん、
ねえさ、なんだあのこの何その、
うん、
知らない町のお祭りに参加しちゃったみたいなこの気分はみたいなその死んだ母とよく見ていましたみたいな、そういうおはがきをさ紹介してるのをさなんか見ててさ、うん、なんか、うん、これから大阪行くのにえらいもん見ちゃったなと思ってそうしたらさ、
うん、
CM 入るじゃん、
うん、
CM 入ったらさシワシワの萩本欽一がドアップで出てきてさ、う
ん、おー、金ちゃん、
そう、私はテレビに騙されましたみたいなこと言い出して、
何急にな
んだこの番組と思ってさ、
うん、
目が離せないじゃん、
目が離せない、うん、
なんだ CM って手打ってるけど右下にこれは CM ですって書いてあって、
うん、何その金ちゃんのやつ、
でなんかその、
うん、
なんかゴニャゴニャゴニャゴニャゴニャゴニャもう聞き取れない日本語喋ってさ、
うん、
でなんか最後にこれは萩本欽一さんが自費で提供した CM ですみたいな、
マジかよ、怖えな
んだ、もうフジテレビカオスだよと思って。
そうだね、カオスだよそれ。
20年以上続いたさ、
うんうん、
あの番組の最終回に出くわすはさ、よぼよぼの金ちゃんの自費 CM 見るわさ、うん、なんだこれっていう。
あ、なんか記事になってるよ、私はテレビに騙されたって。
あ、そうそうそうそう、
早く起きた朝 の CM で出て話題になってるって。
だから俺偶然見たんだねそれ、
うん、
びっくりした、一気に目覚めちゃった
。怖えよ金ちゃん、時々そういうことするから。あ、怖えんだよ。
びっくりしました。まあね、そんなですね、うん、俺もねちゃんと見に行きます、白雪姫。
行って行って、行きますね、はい、リスナーさんからもらったやつですから ね、
ありがとうございます、うん、
なんかさ、うん、フジテレビがさ、
はい、
あの滅んだらさ、あの中華系の放送局が立ち上がるって言ってる人がいてさ、
うん、
あーそれやだなって、それより最悪な流れだなとかさ、
はいはい、
思うね。
あ、まあまあね、うん、
あとは今後のフジテレビの CM 枠どうなるのかとかも気になるな、うん、夢グループがもう朝から晩まで流れるかもしれない。
そういう
先のプレイヤーがバカ売れするかもしれない、うん、それ。めっちゃ画素数荒い、ね、うん、液晶モニターがさばけるかもこれで、
ね、夢グループのデジカメとかで、ね、すごいあの爆笑爆笑デジカメありますからね、
あるよな、うん、
なんかさ、あの俺の好きな YouTube チャンネルでさ、うん、そういうトイカメラで、
うん、
プロの写真家がトイカメラでどんだけいい写真が撮れるかみたいなやつ、
うんうん、はいはいはい、
やってる人がいてさ、うん、意外とアンパンマンカメラいいみたいな。
おお、
そういうその低画素なんだけども、その、うん、なんかその色味の解釈がすごいこうドガっぽくていいみたいな、うん、なんか撮ると絵画っぽくなるんだって。
うん、それいいじゃん。
色がにじんでブワーってなって、これでハスを撮りたいみたいな。
あ、
そういう、 こう隠れた名機があるんだけど、
うん、
その夢グループのやつは本当にもう大変だったっつって、その一日足を棒にして歩きまくって、
うん、
なんとか見れる写真が3枚みたいな。
ダメすぎる。
プロの写真家が、うん、
なんか YouTube でアンパンマンカメラで検索すると結構あるよ動画。
そうだ、有名だったんだよ、アンパンマンカメラいいよっていうので。
へえ、すごアンパンマンカメラ、初めてのデジカメとしては最強なのかとか書いてある、
うん、そうそうそうそう、有名なんだよ。
有名なんだ、か欲しいね、こんな、どんな感じなんだろう、
うん、まあね、そんな感じですかね。
うん、
あとね、いつものほら、
うん、
小出さんの花見、
ああはいはいはい、
できた話は、
うん、
レックボタンを切った後に話します、うん。
わかりました、わかった。
面白い話あるんですけど、ちょっとラジオでは聞かせらんないんで、
うん、聞かせらんないんだ、
すいません。はい、
はい、じゃあ終わりますか。
はい
はい、Amazon プロダクツ遊びのラジオでは Twitter 上でハッシュタグアマプロ、ひらがなでアマプロです、でツイートすると番組内で読み上げます。今日はやってないですけど次回やります、
はい、
なので皆さん言いたいことや私の報告書みたいなことがあればどんどん、ツイートしてくださいね。
はい。
待ってます。はい、それでは終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。じゃあ話すわ。はい。
うん。